二人は酔って表へ出た。酒の勢いで変な議論をしたものだから、肝心の一身上の話はまだ少しも発展せずにいる。少し歩かないか?と大輔が誘った。平岡も口ほど忙しくはないと見えて、生返事をしながら一緒に頬を運んできた。通りを曲がって横丁へ出て、なるべく話のしいい静かな場所を選んでいくうちに、いつか糸口がついて思うあたりへ断片が落ちた。平岡の言うところによると、赴任の当時彼は事務見習いのため、地方の経済状況取り調べのためだいぶ忙しく働いてみた。できうるならば学理的に実地の応用を研究しようと思ったくらいであったが、地位がそれほど高くないのでやむを得ず、自分の計画は計画として未来の試験用に頭の中に入れておいた。もっとも初めのうちはいろいろ支店長に検索したこともあるが、支店長は冷然としていつも取り合わなかった。難しい理屈などを持ち出すと甚だご機嫌が悪い、青2歳に何がわかるものかというような風をする。そのくせ自分は実際何も分かっていないらしい。平岡から見るとその相手にしないところが相手にするに足らないからではなくって、むしろ相手にするのが怖いからのように思われた。そこに平岡の尺はあった。衝突しかけたことも一度や二度ではないけれども、事実を経過するに従って癇癪がいつとなく薄らいできて、次第に自分の頭が周囲の空気と融和するようになった。またなるべくは融和するように努めた。それにつれて支店長の自分に対する態度もだんだん変わってきた。時々は向こうから相談をかけることさえある。すると学校を出たての平岡でないから、向こうにわからないかつ都合の悪いことはなるべく言わないようにしておく。むやみにお世辞を使ったりごまをするのとは違うが、と平岡はわざわざ断った。大輔は真面目な顔をして、そりゃあ無論そうだろうと答えた。支店長は平岡の未来のことについていろいろ心配してくれた。近いうちに本店に帰る番に当たっているから、その時は一緒に来たまえなどと冗談半分に約束までした。その頃は事務にもなれるし、信用も厚くなるし、交際も増えるし、勉強をする暇が自然となくなって、また勉強がかえって実務の妨げをするように感じられてきた。支店長が自分に万事を打ち明けるごとく、自分の部下の関という男を信任していろいろと相談相手にしておった。ところがこの男がある芸者と関わり合っていつの間にか会計に穴を開けた。それが暴露したので本人は無論解雇しなければならないが、ある事情からして放っておくと支店長にまで多少の煩いが及んできそうだったから、そこで自分が席を引いて辞職を申し出た。平岡の語るところはざっとこうであるが、大輔には彼が支店長から因果を含められて処決を促されたようにも聞こえた。それは平岡の話の末に、会社員なんてものは上になればなるほどうまいことができるものでね、実は席なんてあれっばかりの金を使い込んですぐ免職になるのは気の毒なくらいなものさ、という句があったのから押したのである。じゃあ支店長は一番うまいことをしているわけだね、と大輔が聞いた。あるいはそんなものかもしれない、と平岡は言葉を濁してしまった。それでその男の使い込んだ金はどうした。千に足らない金だったから僕が出しておいた。よくあったね。君もだいぶうまいことしたと見える。平岡は苦い顔をしてじろりと大輔を見た。うまいことをしたと仮定してもみんな使ってしまっている。暮らしにさえ足りないくらいだ。その金は借りたんだよ。そうか、と大輔は落ち着き払って受けた。大輔はどんな時でも平静の調子を失わない男である。 そしてその調子には低く明らかなうちに一種の丸みが出ている。支店長から借りて埋めておいた。なぜ支店長が直にその関とかなんとかいう男に貸してやらないのかな。平岡は何とも答えなかった。大輔も押しては聞かなかった。二人は無言のまましばらくの間並んで歩いていった。大輔は平岡が語ったより他にまだ何かあるに違いないと鑑定した。けれども彼はもう一歩進んであくまでその真相を研究するほどの権利を持っていないことを自覚している。またそんな好奇心を引き起こすには実際あまり都会化しすぎていた。20世紀の日本に生息する彼は30になるかならないのにエル・アドミラリの域に達してしまった。彼の思想は人間の暗黒面に出会ってびっくりするほどの山出しではなかった。彼の神経はこのように陳腐な秘密を嗅いで嬉しがるように退屈を感じてはいなかった。いな、これより幾倍か快い刺激でさえ感受するを甘んぜざるくらい一面から言えば困憊していた。大輔は平岡のそれとはほとんど縁故のない自家特有の世界の中でもうこれほどに進化の裏面を見るといつでも対価であるのは古今を通じて悲しむべき現象だがしていたのである。それを平岡は全く知らない。大輔をもって依然として旧態を改めざる三年前のウブと見ているらしい。こういうお坊ちゃんに洗いざらい自分の弱点を打ち明けてはいたずらにマグソを投げてお嬢様を驚かせると同結果に陥りやすい。余計なことをして愛想をつかされるよりは黙っている方が安全だ。大輔には平岡の腹がこう取れた。それで平岡が自分に返事もせずに無言で歩いていくのがなんとなく馬鹿らしく見えた。平岡が大輔を子供視する程度において、あるいはそれ以上の程度において、大輔は平岡を子供視し始めたのである。けれども二人が15、6件過ぎてまた話をやり出した時はどちらにもそんな痕跡はさらになかった。最初に口を切ったのは大輔であった。それでこれから先どうするつもりかね。さあやっぱり今までの経験もあるんだから同じ職業がいいかもしれないね。さあ事情次第だが、実はゆっくり君に相談してみようと思っていたんだが、どうだろう、君の兄さんの会社の方に口はあるまいか。うん、頼んでみよう。2、3日うちに家へ行く用があるから。しかしどうかな、もし実業の方がダメならどっか新聞へでも入ろうかと思う。それもいいだろう。二人はまた電車の通る通りへ出た。平岡は向こうから来た電車の券を見ていたが、突然これに乗って帰ると言い出した。大輔はそうかと答えたまま、止めもしないと言ってすぐ別れもしなかった。赤い棒の立っている停留所まで歩いてきた。そこで道夫さんはどうしたと聞いた。ありがとう。まあ相変わらずだ。君によろしく言っていた。実は今日連れてきようと思ったんだけれども、なんだか汽車に揺れたんで頭が悪いというから宿屋へ置いてきた。電車が二人の前で止まった。平岡は2、3歩足早に行きかけたが、大輔から注意されてやめた。彼の乗るべき車はまだ着かなかったのである。子供は惜しいことをしたね。うん、かわいそうなことをした。その節はまたご丁寧にありがとう。どうせ死ぬくらいなら生まれない方がよかった。その後はどうだい、まだ後はできないか。うん、まだにも何にももうダメだろう。体があんまり良くないものだからね。こんなに動くときは子供のない方がかえって便利でいいかもしれない。
それもそうさ。
いっそ君のように独り身ならなおのこと気楽でいいかもしれない。
独り身になるさ。
冗談言ってら。それよりか、サイがしきりに君はもう奥さんを持ったろうかまだだろうかって気にしていたぜ。
ところへ電車が来た。